これがやっぱり日本人の最も好きな政策と非常によく言うんですけれども、オウム真理教の事件があった時ですね、あれから間もなくです、私の友人が臨済宗のお坊さんです、檀家さんたちと言ってカナダに旅に出て観光旅行でした。そしたらその入国審査の時に向こうの係官にですね、何時の宗教は何時の質問されたと、日本でオウム真理教の奇妙な事件、テロ事件に発生して日本からやってきた大変です、どういう宗教を持っているのかって気になったんですよ。それで何でも宗教なんだと。で、彼は臨済宗の坊さんだから、臨済宗の坊さんだから、ブディスト、教徒で答えた。で、これは良かったんですけど、後ろにくっついてきた、なんかそうだよ、来た。同じ質問を受けて、友のように、無宗教と答えてしまう。なんかそうだよ、無宗教ですよ。口癖になってるんですよ、日本人はそれ。それでその係官が、これは脅かしのためだったと思います。無宗教の人には勇敢になれませんと言ったんです。住職は驚いてしまう。一瞬考えたんですよ。今彼は無宗教と言ってると、あれは宗教は何ということですか。日本にはこの宗教という宗教がある。冗談みたいな話ですけど、本当にできた話なんですよ。私もその友人の話はどのくらい本当にしていいか分かりませんけれども、しかしなかなか読むんです。日本人の気持ちになってしまった。今こちらでいかがでしょうか。この、一頃前までは一般のご家庭にはですね、座敷っていうものがあって、座敷には床の間があって掛け軸がかかって、その掛け軸にノーって書いてたもんですよ。そういうご家庭が非常に多かった。無一物なんて書いてあそこに空なんて書いてる人いますか。床の間の掛け軸は無ですよ。空じゃありませんね。それがお花でもお茶でも武道でも剣道でも柔道でも、そういう武道の極意、茶道の極意ってのは無心になる、無視の境地、これは無でしょう。私をなくすのが好きなんですね。政治家の事務所に行きますと、大体今の政治家どうか知りませんけれども、無っていう掛け軸を使って、自分は無視の政治家として国民のために働きたい、そういう気持ちを表して、大平正義っていう首相がおりまして、この人はクリスチャンですよね。大平さんの事務所には無っていう字が書かれて、クリスチャンでも無が好きだ。で、明治時代の日本を代表するクリスチャンは内村鑑三っていう人がいますけど、あの人は自分の教会運動を無教会運動と言ったわけです。その教会の上に無をつけるキリスト教徒なんて世界中日本人になれる。これほど最後に無が好きだ。無視、無我、無常、無視の精神みたい、無心、全部そうでしょう。そうするとですね、そういう日本人の気持ちを代弁してくれるのがあの般若心経だということが分かるんですよ。最初にクークークークークーって鳴らかれて、もう中盤からムームームームームームームームームームーって21回ですよ。玄奘さんはそこまで考えたわけではないと思います。日本人が無が好きだから般若心経の中に無という文字を21回入れておこうなんてお考えにならない。しかし実は中国にもこの無の好きな伝統があるんですよね。そう、老僧の世界で、老子とか掃除という老僧、道教の世界でいいかもしれない、虚無ってことになります。全ては一遍虚無の世界に戻す、新しいものが創造される。やっぱり無が好きなんですね、中国。これから日中の文化交流、宗教交流ってことをやろうとすれば、般若心経を一つの通路にして、無の文化交流をやると中国人とどのぐらい合うと思う。その中国人の老僧の考え方と日本人のこの無の伝統っていうこれ今日そういうことですね。空ではいけません。日本人の方が大体あんまり同じになる。もう一つ大事なことはですね、心です。心。 般若心経の真理、これはですね、無以上に、あるいはもしかすると日本人にとって大事な言葉かもしれないですね。今どこに行っても心が大事、心の時代、心をどうかしようといったことしか言われなくなりましてね、宗教の問題でも教育の問題でも文学の問題でも哲学の問題でも心、心、心、これ伝統がありましてね、仏教が日本に入ってくる以前は古事記とか日本書紀の内容で、人間というのは清き新しい心を持っていなければならないということと、これ神話の世界で日本人のモラルの基本は心だと言って、清き新しい心と言って、だからもう1500年の伝統があってですね、心を大事にしようと、でそこに仏教が入ってくるんです。仏教の派が入ってきて、やっぱり日本人の神話時代以来の心に対する考え方が仏教と、あるいは仏教を広めようとしている人々の心に染みつくわけですね。例えば空海、空海という人は平安仏教を作り上げた人の一人です。中国に行って密教という仏教の考え方を日本に伝えた人です。高野山に密教の道場を作りました。京都の東寺という、これは出張所を作りました。高野山と東寺によって日本国家を支配しようとした宗教です。空海ってのは少ないところですよ。単なる宗教家じゃない。天皇の近くに、神護院っていう密教の東寺を作って、天皇様を毎年のそこに連れてきて、カジキとやってくれて。私のカジキとによってあなたの体は健康になります。どんな悪霊邪霊がついても私のカジキ島によって全部それを取り払ってしまいます。今はありませんけれども、京都の大理に行きますと四神殿という政治の中心部分がありますね。大理それと並ぶように神護院というんですよ。空海というのはすごいですよ。天皇の魂をつかむことによって日本の国家の心臓部を自分のものにしようとした。密教によって政治支配した。それがかなり長い間続くんじゃないですか。まあそれを先のことはまとめて、空海が日本に来て密教を中心に自分の考えを述べた代表的な著作を書いてあるんです。それは重々心ということ、重々心論という著作です。重々というのは人間の心には10段階あるという、そういう意味の大論文を書いてあるんです。人間の心っていうのは一番低い心だった動物の心、動物的な欲望で、だんだんにそれが訓練したり修行したりすることによって清められて、で清浄仏教の心になるということですね。でさらに清浄仏教、清浄仏教の心っていうのは普通の、世間的な道徳を守る、そういう心だと思います。でその段階を経てだんだん高められていくのが大乗仏教。大乗仏教の心でも法華経の場合、華厳経の場合というのは段階が、一番最高の心は密教の心です。だから自分が所属しているところは最高にするという、まあ、誰でもやることですよ。それでは今回と言われる感じなんです。とにかく人間の心は自分からです。それを最初に体系的についてる人の今回、で今の日本の教育の世界でやっぱり人間の心、子供の心をどのように清らかなものにするか、犯罪を犯すと子供をどう導いていったらいいのかと、みんなこの空海の考え方と通ずるんですね。現代の社会学とか心理学とか精神学とかの論としていることを、そういうようなことをすでにあの時代に空海さんと言っている、つまり四国を巡りながらそれ考えられたんでしょう。同時代のですね、空海の同時代の最中、比叡山の天台宗っていう宗派を作った人ですね、最澄さん。蓮如大師。あの蓮如大師がですね、最澄が常日頃大事にして繰り返し言っていた言葉が、同心っていう言葉で、道を求める心、同心。だから今、比叡山に行きますと、同心っていう最澄の言葉が至るところに、貼られておりますよね。これも心でしょ。空海の人間の心、 最澄の動心、道を求める心が大切。やがてずっと来てですね、鎌倉時代の法然さん、親鸞さん、どういうことやっていうか、人心ということ、深い信ずる心ってことか、信心ってのはまず心でしょ、信ずる心でしょ、ご信心っていう。これは日本人の信仰の基本でしょ、ご信心。これは何の浄土宗だけではなく、浄土宗だけではなく、すべてのには宗教心の最も基礎にあるのが信、信念。道元さんはどうか、どういうことを言ったか。あの人は中国に行って、二条禅師という偉い中国のお坊さんの修行を受けて、それに参したんですね。あの時、ふっと心と体が一体になった。ある神秘的な体験が得るんですね。で、それを自分で言葉にしていった。どういう言葉にしていったんですか。信心、楽々ってこと。信心っていうのは、体の心、身ですね。体と心を信じる。それは脱落、それは溶け合うということ。脱落。山から脱落するっていう、あの脱落っていうことなんですよ。これは難しいんですけど、脱落っていう。心と体が一体になって、透明になって、そういう気持ちを、その言葉に込めて。やっぱり心っていうのは体と深むんだ。ということを、平安時代の初めから鎌倉時代まで日本を代表する仏教家は全部心と言っている。日本仏教の歴史は心を探求する心だった。今のね、教育の現場に携わっている人々もやっぱり日本の仏教の歴史をちょっと学んでほしいなと思うんですよね。文科省なんかに行って、中教審の、心の教育に関する委員会、私はしばしばそういうことを言うんですけども、なかなかそれをね、ちゃんとその通りに受け取ってもらえない。それで、空海や最澄のことを、道元や親鸞のことを直接話すっていう、これはやっぱりできないような状況になってます。おかしな状況ですよ。だけど、現実はそうだ。心を探求したのみんな日本の歴史に登場してきた優れた仏教者たちは、みんな心で、それが神道の段階、神道の時代からずっと続いている。で、こういう長い伝統を芸術的に洗練された人が15世紀に出てくる。で、それがあの斧を体系化したの世阿弥っていう人ですね。世阿弥っていう方が家伝書という書物をはじめとして、さまざまな斧を演ずるための心得のような書物、お書き、文章をお書きになったんですが、その中に出てくる言葉の一つに、初心を忘れてからっていうことがあるんですよ。結婚式に行くと、どなたか必ず言ってますよ、初心を忘れてから。最近あんまり結婚式は面白くないんで、そういうこと言う人が少なくなってますしね。やっぱり、中高年の方は、はばからず、どんな結婚式でも、初心を忘れてからっていうことは、言い伝えていった方がいいと思うんですね。あれは初心っていうのは、初めの初ですよ。VVC、何かやろうと思い立った時の VVC、そういう潔い心って大事なんだよって、何かやりましたよ、ね。で、それは初心を大事にしようと。若い頃の初心、年をとっても初心、ベテランになっても初心を忘れないでことには当たろうではないかっていう、こういう考え方ですよね。初心を忘れて。仏教思想家が考え続けてきた問題はですね、芸能の世界、芸術の世界で洗練され美しい言葉にしたのが世阿弥っていう人。最近はそのお能がだいぶ人気を得ている滝井能などですけど、多くの人がこれを見に集まるようになりましたね。私も時々行くんです。大抵居眠りしておりますけど居眠りしているけれども、あの雰囲気は何とも言えない、心が現れるような、そういう世界ですよね。それやっぱり500年、1000年の伝統があるから今ずっと、じゃあ中世で途絶えたかって、そうではない。現代我々は心技体っていう言葉を大事にしてきています。最近は日本の大相撲が揺れに揺れておりますけど、 崩れ方になっているんですが、心自体が崩れたんです、うん、スマホの世界っていうのは他のスポーツと全然変わらない基本的な心身訓練というものを大事にしてきたわけです。それが心と体と心理体技、これ3つのものをやっぱり大事にしなければいけないと。その中の暴動に来るのが心です。夏目漱石という日本の近代文学を切り開いた代表作の心じゃない。しかも晩年死を前にして夏目漱石どういうことを言ったか、側転虚子って、ね、そういう境地になることができたかどうかは別として自分を無にして天に乗っ取る、側転天に乗っ取るために虚子私を去る、私を去るってことは無心無視になるということですよね。ここで無と心が出てくるんです。心を無にする、これが虚子私を去る。漱石も無を大事にし心を大事にしてきた、そういう現代人の近代人なんだということが分かる。でさらに漱石以後の分野で言いますと小林秀雄さんという批評家がおりますが、小林秀雄が好きだった言葉が武士の精神、無理する、そういう精神をします。物を深く観察し私心をなくしたときに客観的で鋭い深い批評ができる、そういう考え方。まあ、そういうことを考えてまいりますとですね、般若心経、兄弟が前後にきちんと真を中心とした般若心経、本文の真ん中に真と出る、これはやっぱり日本人にとって重要な経典であるということが分かるんですよね。だからもう中の一つ一つの文字の解釈なんかどうでもいいんですよ、般若心経は。あれ唱えてお遍路しているだけでいいわけですけれども、リズムから言ったら、我々の生命のリズムから言ったらですね、クークークークークーって7回ぐらい言ってる、そんな大体分かってもらえる。で、クーを卒業してムームームームームームームームームと21回シーンと、で日本人の歴史1500年パッと経験したんですよ。で最後ジャーテジャーテってわけもわからないこと新聞の案件ありますけれども、本当に深い言葉というのは翻訳できないって思想がさ、あの世に行くってことなんですけど、そこは本当に深いと、その場合ならわかりません、誰も経験できないんですよ。だからそれは言葉にならない世界はジャーテジャーテジャーテで終わって含みを持たせて余韻を残して般若心経って心経をする、素晴らしい経典だよ。別の経典もありますよね。